防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 出島千尋です。防災フロントラインでは災害や地震が起きた時に役立つ情報をお届けしています。今朝は津波から生き抜く自分防災プロジェクトという冊子をご紹介します。この冊子の制作に携わった東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授にお話を伺いました。東日本大震災から13年、今村さんはこう話します。
当時得られた経験教訓っていうのがだんだん薄れてしまってるっていうのも現状なんです。我々今もう一度その時の特に教訓をまとめる必要があると思います。そのために振り返りたいってことで、特に個人として自分としてできること、またやらなきゃいけないことをパンフレットみたいな形でまとめました。
津波から生き抜く自分防災プロジェクトの冊子を開くと、第1章から第3章に分かれています。第1章は東日本大震災を津波災害の視点から振り返るというトピックで、岩手、宮城、福島での津波被害について振り返る項目です。第2章は津波の基本、メカニズムについて書かれています。津波はそもそもなぜ発生し、どんな性質を持っているのか、その中で津波の速さ、強さはどのくらいというトピックについて詳しくご紹介します。津波は海が深いほど早く伝わる性質があります。水深5000メートルの沖合でのスピードはジェット機に匹敵する800キロの速さ、水深が浅いところでは遅くなるものの、それでもオリンピックの短距離走選手並みの速さで陸上に押し寄せてきます。水深が浅くなるほど津波の速度は遅くなるため、陸地に近づくにつれて後から来る波が前の津波に追いついて、波の高さは高くなります。第3章は津波から自分の命を守り生き抜くための方法を考えます。冊子では津波避難についてこんなことも書かれているそうです。今村さんのお話です。
我々はいろんな行動を取りますよね、地震の後で。その行動っていうのは日常の心理学とすごく関係しています。正常化のバイアスとか、実は我々の頭の中で地理っていう、例えば空間ですね、道路、安全な避難場所、家、そういうものが通常の経験の中で歪められて作られてるんですよ。で、実際の地図と違うんですね。よく通ってる道なんかは詳しくて、しかし距離が間違ってたり方向が違ってたりするんですね。心理的な地理情報って呼ぶんですけども、それを直しながら、訓練をしながら、実際の状況と今思ってる状況が違うってことを認識していただいて、いざという時に正しい行動をしていただきたいなと、こういうことでまとめました。
津波のメカニズムや特徴について改めて確認してみてはいかがでしょうか。津波から生き抜く自分防災プロジェクトの冊子をご紹介しました。